先日回転寿司屋さんに、行きまして、久しぶりに、もう何年ぶりかな、めったに行かないんですけど、いとこと一緒に行かせてもらいまして、で、いろいろなね、こう寿司がずっとこう本当に最近のね、回転寿司屋さんっていうのはメニューというか品が増えてるんですね。いろんなものがありまして、何だろうかなという不思議なものもありますね。海外のお寿司はよくですね、日本人が見るとびっくりするような寿司があるということをテレビなんかでよく見たりするんですが、まあ、例えば、マヨネーズがずっとかかってるとかですね、従来の日本の寿司の観念からしたらちょっと不思議なものがあるというふうに伝えられておりますが、日本の回転寿司もちょっとそれに似てきたような感じを受けましたね。マヨネーズがたっぷりかかった寿司なんかもありましたからね。で、そのお寿司屋さんはですね、私たちがこう何か頼んだり注文するとね、必ず喜んで言うんですね。で、以前倉敷の駅前の居酒屋さんに行った時にね、そういうその掛け声をするお店がありまして、驚いたことがあるんですが、まあ、そういうお店が増えてるみたいですね。で、久しぶりにその喜んでというのも聞かせていただいたんですが、その時にやっぱりそのお店のですね、人たちの、あるいは経営者の人たちの思いというものを感じるんですね。まあ、やっぱり働いてる人からするとお客さんが来てですね、注文されるとですね、暇な時はいいですけど、混んでる時なんかは、だんだん嫌になってくるという面がありますからね。そうならないように喜んでというふうにもこう言い聞かせるように言うんですね、大きな声で。お姉さん、味噌汁お願いします、言ったら喜んで言って味噌汁一丁までって言うんですね。で、これは私はなかなか面白い試みだなというふうに思うんです。で、先日私は一休さんのね、一休さんという方は本当にいたんだそうですね。テレビで活躍するアニメーションのね、トンチのギータ一休さん、一休さんという方は実在したらしいんですね。で、その方がもう晩年ですね、残した言葉が伝えられているそうでして、その言葉がですね、大丈夫、心配するな、なんとかなる、こういう言葉を残したそうですね。で、そのなんか無責任な言葉のようにも聞こえるかもわかりませんが、私はね、人間の心というものをこう安心させる一つのね、なんか非常に尊い言葉だなというふうに思いますね。逃げて得てしてその反対なんですね。大丈夫じゃない、大丈夫かな、ね、どうなるかなという心配、心配をする、ね、で、どうなるんじゃろうかと、こういうふうな気持ち、それをひっくり返すのが、ね、大丈夫、心配するな、なんとかなという言葉ですよね。必ずしもそういうふうに思えないことが多いんですよね、大丈夫とは思えない、心配ばっかりする、どうにもならないんじゃないかというね、そういうことが実際多いですよね。皆さんも今現在もそういうことを抱えている方が多いと思うんですね。で、そういう自分の心の向きというものをですね、いつまでもその心配や不安の方に向けてると、やはりだんだんそっちの方にはまってしまうんですね。まあ、先ほどの喜んでの話に戻りますけどね、またその 企画が来たなと、ね、まあ、働いてる方は時給いくらで働いてると思うんですよね。でその、さばききれないぐらいの客が来たらですね、もう嫌になる、それが実際だと思う。喜べないんですねもう嫌だっていう気持ちになるんですね。その時にその喜んでっていう気合を入れることによって、その自分の向きを整え直すということがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で初代が残してくださった万事おかげになるというこの見教えもね、あのよくぞそういうふうに言っていただいたなと思うんです。万事おかげにならないような気がしてならないんですよね、人間って。どうしてこんなことが起きるんだろうかとか、心配で夜も寝られないというようなことがあるんですよね。でそれに対して万事おかげになるというそのね、あの教えが意味を持ってくるんですね。万事おかげになっていきそうな人にとってみたら、まあそれは当たり前のことなんですが、そうでない人にこれは力を発揮する教えだなというふうに私は改めて思うんですね。ですから先ほどご記念の時にね、皆さんと一緒にご霊前で4度お唱えしましたが、これはお寿司屋さんの従業員と同じように、皆さんもそれぞれ自分自身が今日一日ですね、生活なさる中で唱えるべきなんですね。どうなるんだろうかと思った時に万事おかげになる、こう自分で言ってみるんですね。これおかげになるのかな、いや万事おかげになると、そこをしっかりと自分がその教えをですねいただくんだという気持ちを持っていくというね。まああのその一休さんの信者の方はね、一休さんが残した言葉をそのままね、大丈夫、心配するな、なんとかなると言ってたらいいんです。私たちはこのご縁をいただいて初代のね信心をいただくものとして、初代が残してくださったその主力の見教え、一言の見教えをですね、やはり繰り返し巻き返し自分が唱えていくということではないかとね。だからご記念の時には唱えましたけど、あとはもう心配しい同士です、もう自分の心はね揺れっぱなしですと言うんじゃ、やっぱり初代は喜ばれないんだとね。それぞれのその自分の日々の生活の中で、お仕事をさせていただく時もですね、遊びに行かせていただく時も、そこを忘れないようにしていくことが大切かなというね、万事おかげになる、今日は日曜日ということでね、まあ一般の人たちは会社がお休みだったり、子どもたちが学校がお休みだったりします。そうすると日常と違うことをいろいろするんですけど、逆にですね日常にないような問題が起こってくることも多いですね。その時に人間というのは、やはりどちらかというと心配の心が膨らんできたり、不安になってきたり、あるいは後悔してみたり絶望してみたり、そういう心が生まれやすいんですね。そういう時にいやいや万事おかげになる、万事おかげになる、まあ、呪文のように唱えてみることですね。そうすると自分のその頼りない心がですね、おかげになる方に向いていくということがあるんじゃないかと思うんですね。私はあの個人的にその一休さんの言葉っていうのはやっぱすごいなと思うんですね。あのこの人は子供の頃からトンチが効いたということですけど、トンチが効いた人というのはやっぱり人生達観してるなと思いましたね。大丈夫、心配するな、なんとかなるね、本当はそうでないことばっかりなんですよね。それ一休さんもそれを経験された上でのことだと私は思うんです。しかし人生を振り返ってみると、そういうふうに言い切るところに実は人生の、ね、大事なその中身があるということを知っておられたんじゃないか、またそれを残してくださったんじゃないかと、ね、初代は苦難の人生ね、小学校中退、親の借金抱えて始まった人生、それが万事おかげになるという言葉につながっていったんですね。ですから今問題を抱えている方は、あ、これは基本的に万事おかげになる向きに行くためのね、一つのステップだと思ってください、ね、きっとそうなります。はい、今日も学んでおります。